質問はですね、なぜ仏教は聞かなければならないのか。そういう質問ですね。これでいいですね。じゃあこのことについてですね、教えられているところがありますので、ページ数はですね、335ページ。四神尺という、はい、四神尺というところですね、ここにですね、335ページ右から 1,2,3,4,5 行目にですね、一切の分譲会無視よりこの方、ないし今日、今時に至るまで、えやく御前にして、正常の真なく、こけ天義にして、真実の真なし。ここをもって、如来一切苦悩の主上界を否認して、不可思議調査用語において、菩薩の行を行事たまいしとき、三号の諸衆一年一節なも、正常ならざるなく、心身ならざるなし。如来正常の心身をもって、遠遊無限、不可思議、不可生、不可説の至読を成就したまえり。ですね。わかりました？ああ、そういうことだったのかっていうふうに誰も思ってくれませんもんね。これがなぜ仏教は、聞かなければならないのかということになるんでしょう。なぜ？
これを解くために仏教が。
なぜ仏教は聞かなければならないのかというですね、そういうことを聞かれましたので、このために仏教は聞かなければならないんだと。わかりましたよね。あれ？そうそうそうそう。ここにほら、仏教はなぜ聞かなければならないのかと。いうことについて教えられていますよね。あれ？少しですね。読めばわかるかなと思ったんですけどね。なんとなく、なんとなくわかりました？わかった。そういうために仏教は聞かなくちゃいけないのかと。
苦しみ悩んでる我々を、
なんで苦しんでるんですか？苦しんでるという自覚があります？ないですね。苦しんでいる自覚がないということを何と言うでしょう？苦しんでいる。ね。ここにですね、苦しんでいる如来一切苦悩の主上界ってこう書いてあってね、すべての人は苦しんでいる。 ね、ね、全ての人は苦しんでいる、こういうふうに教えられていますけれども、これはね、どういうことなんですか。苦しんでいると阿弥陀仏は見られていますけど、ね、これはどういう意味なんでしょう。ルテンリンネしてる。じゃあなんで苦しんでいながら苦しんでいるという自覚がないんでしょう。苦しんでるんですよね。苦しんでいる、その苦しんでいる私たちを助けてあげたいって思って阿弥陀仏は本願を立てられたわけです。だから仏教は聞かなければならないんですよ。その苦しみを取り除くために仏教は聞かなければならないんです。だけど苦しんでいるという自覚がないでしょ。苦しんでるんですよ今。苦しんでるね、ほら苦しんでるよ。あれ、あ、苦しんでるね、なんかこうアンチでもかけられたかな。
ほんまですか。
苦しんでいると見られているのは誰ですか。
仏様、
見られる
阿弥陀仏ですね。これが指針なんです。指針っていうのは阿弥陀仏の視点に立って私たちはどうであるかっていうことなんですね。阿弥陀仏から見られて私たちは苦しんでいるんです、ね、だからその苦しみを取り除いてあげたいって思って、ね、私たちに、本願を、私たちのために本願を立てられた。だけど苦しんでいながらなぜ苦しんでいるという自覚がないかなんです。そこが大事なんです。なぜ私たちは苦しんでいるのに苦しんでいるという自覚がないかなんです。なんでだと。酔っ払ってる。まあここにも書いてあるように真実の真なしと、ね、真実の真なし、こけ天儀にして真実の真なしとこう書いてありますよね。こけ天儀にして真実の真なしと、真実の真なしっていうのはあなたにはあなたが本当に感じていることが分かってないってことです。あなたにはあなたが本当に感じていることが分からない。たとえあなたが苦しんでいたとしても、あなたは自分が苦しんでいるという自覚がない。なぜならば、あなたの心は、あなたが今自分の心だと思っているものは、あなたの本当の心ではないからなんです。 だから阿弥陀仏から見られたらあなたは今も苦しんでる。だけど、ね、苦しんでるけどあなたはですね、真実心ではないから、だから苦しんでいるという自覚がないんです。だから阿弥陀仏の本願はあなたを真実心にしてみせるという、そういう誓いになるわけです。これを至上心っていうふうに言うんですよ。至上心っていうのはあなたの正直な心、正直な心、正直な心にしてあげますよ、こういう本願を垂れてるわけです。だから阿弥陀仏の指針にはですね、あなたの正直な心を明らかにしていく。だから仏教を聞いていくと絶対に苦しくなってきます。絶対がつきます。それは仏教を聞いたから苦しんでるわけじゃないんですよ。仏教を聞いたから苦しんでるんじゃなく、あなたはもともと苦しんでるんです。だけどあなたはそれに気づいてないんです。苦しんでいながら苦しんでいるという自覚がないんです。これをもう少し分かりやすく説明したいと思いますけれども、仏教で教えられる真理に諸行無常と諸法無我という真理があります。この諸行無常の諸行っていうのはですね、これは今現実に起きていること、現実にあることですね。実際にここにホワイトボードがある、実際にここに机がある、私が存在し皆さんが存在している、これが諸行です。諸行、それに対し諸法というのはですね、私たちの目で見ている世界なんです。いいですかね。私たちの見ている世界を諸法というふうに言うんです。つまりこの見ている世界っていうのは実際の世界ではなくて、実際の世界を目で見て心の中で映し出した映像なんです、ね、だからここにホワイトボードがあるように見えるけど、これは心の中の、心のスクリーンに、心のテレビ画面に映し出した映像であって、実際にはホワイトボードは、ね、実際のホワイトボードは心の中にはないんです。わかりますよね？心の中にはホワイトボードは存在しないんです。ホワイトボードがあると見えるけど、これはあくまでも映像であって、実際のホワイトボードは心の外にあるんです。ね、 だから言ってみれば私たちが見ている世界というのは夢のような世界なんですよ。夢のような世界って言っても夢ではないんですね。なぜなら実際にそこに存在しているから。このホワイトボードが心の外にね存在しているんです。これが心の外に存在しているっていうのが諸行でありですね、心の内側に存在しているっていうのが諸法なんです。これは仏教のものすごく大事な概念なんですね。とても大事な教えなんです。これを正しく知ることによって、今なぜ苦しんでいるっていうことを教えられながらね、苦しんでいるという自覚がないのかっていうことが一つ一つ明らかになってきます。そこで私たちのこの見ている世界っていうのは心に映った映像でしかないんだけど、私たちはまずこの眼識の心でですね、この見ている映像を現実だと思ってるんです。現実だとこれ思ってるんです。これ全てね、現実だっていうふうに思わせてるんです。なんでかと、なんで私たちはそれを現実だと思わせているのかというと、私たちの心には無明という、私が分からないという不安を持っているんです。私とは何者かっていうことが分からない、そういう不安を抱えているわけです。だから私たちは自分というものを感じていたい、自分というものを確認したい、そこでこの見ている世界をまず現実だと思って定義づけるんです。どう定義づけるかっていうと、これは私じゃないっていうふうに定義づけるんです。これは私じゃない、これは私じゃない、これは私じゃない、そうやって世界をまず私じゃないものに色分けするんです。他を作り出すところなんです。ここが大事なんですね。私っていうものを知るためには、まず私たちは私じゃないものを作り出すんです。私じゃない、私じゃない、私が見ている、私たちはですね、私を中心として世界を見てますから、私っていうものは分からないんです。だから見ている世界をまず色分けして、私じゃない、私じゃない、私じゃない、私じゃないっていうふうに色分けをして、そしてその境界線が私なんです。わかりますかね。これが我と言われるものなんですよ。我を作り出すっていうのは、無意識のうちに私じゃないものをこう作り出して、まず見ている世界を現実だと思ってね、そしてこれは私じゃない、私じゃない、私じゃない、私じゃない、私じゃない、私じゃない、私じゃない、私じゃない、ああ、これが私だ、ああ、私、私、私、私っていうふうに出来上がるんです。いいですかね。これが我と言われるものなんです。そしてこの我を作り出して、人から私というものを見てもらいたいっていうふうに思うわけです。例えば私というものをこう定義つけてね、私とは上田だっていうふうに、まず定義づけたならば、みんなから、皆さんから私をちゃんと上田だと見てもらいたいんです。だから私たちにとって名前っていうのはですね、非常にこう心地よい響きがあるんですよ。私っていうものを認識してもらえたものだから、ね、 こうやって私っていうものがまず出来上がります。ところが私たちはですね、この我というものは、これは私の中でね、この私がわからない不安を覆い隠すために作り出したものであるから、本当に間違いないものじゃないわけです。すごく不安定な存在なんです、私っていうものは。例えば A さんから見た私と B さんから見た私が違っていたら、それで我が崩れるんです。わかりますかね。 A さんから優しい人だっていうふうに見られて、 B さんからはちょっと怒ってますねって言われたら、私というものが一気に崩れてしまう。崩れるとこれ不安になる。また、だからこの私っていう、私の中に作り出した我という存在っていうのは非常に弱いものなんですよ。非常に不安定なものなんです。だから我というものを作って私たちは安心させようとしてるんだけど、安心させようとしているんだけれども、この我っていうものは非常にこう、なんていうんですかね、自分の中で定義したものなので、ね、私とは例えば男であるとか、私とは人間である、これぐらいなら変わらないですけど、例えば私のイメージした私っていうのがね、痩せている時の私だっていうふうになったら、太ってきたらもうイメージが変わるわけです。また私の中に、私は優しい存在だと、私というのは頭がいい存在だと、特に私たちは自分を好意的に認めてもらいたいと思いますので、無意識のうちにですね、好意的に認めてもらったものは私だって思うし、反面ですね、私のことを否定的に見られた場合は、これは私じゃないっていうふうに他に送り込む。わかりますかね。
定義というのは言葉でするんですか。
はい。というのは感情と言葉両方ともです。はい。無意識のうちに私と切り離していくわけです。私は例えばその怒ってしまったとしたらですね、周りの人たちがいきなりこう見方が変わるわけじゃないですか。そうすると自分の中で無意識のうちに、怒った私っていうのはみんなから否定されるので、これは私じゃないっていうふうに定義づけるんです。同じ肉体が私じゃないわけですね。私の中で私っていうのは認めてもらえたものだけが私であり、認めてもらえなかったものは私じゃない、他になってしまう。だから私の中に私と私じゃないものが存在してるんです。これが我なんです。それはなぜかって言ったら、そのこの我というものは他からできるものなんです。他からって、これは私じゃない、私じゃない、私じゃない、私じゃない、私じゃないっていうものの蓄積が私なんですよ。わかりますかね。私じゃない、私じゃない、私じゃない、私じゃない、私じゃない、私じゃない、これは私じゃない、私じゃない、私じゃない、残ったものは私なんです。これが私だということで私を定義するわけです。つまりこれが私だっていう定義じゃないんですよ。これが私だっていうふうに最初に定義するという定義の仕方じゃなく、これは私じゃない、これは私じゃない、これは私じゃない、例えばお父さんは私じゃない、お母さんは私じゃない、ね、あ、お父さんが見ている存在が私なんだとかね、赤ちゃんだったら、お母さんが見ている存在が私なんだっていうふうに、私じゃないものを作って、私じゃないものから私っていうものを見てもらうことによって、初めて私が出来上がるんです。わかりますかね。だって私、そのなんでこう 現実、この世界が現実だっていうふうに思いたいかって言ったら、そこにその人がいると思いたいからなんです。実際にそれが心で生み出したものだとしたら、ね、私しかない世界になっちゃうんです。ここは処方っていうのは私の心が生み出した世界だから、私が見ている世界だから、全て私の主観が入ってるわけですよ。人には本当にそれが分かったら、私がこの人たちを見ているけれども、この人たちが一体何を持ってるかっていうのはさっぱり分からないんです。だって私の心で見てるから、きっとこの人はこういうふうに思ってるだろう、あの人はこういうふうに思ってるだろうと、こういうふうに思っても、それはあくまでも私の心でそう思ってるだけなので、私の心が映し出されてるだけなんですよ。だからどんなにその人が私のことを見ていたとしても、本当は見ていないかもしれないんです。私のことを注目してくれていたとしても、本当はいないかもしれないんです。だけどそうは思わないんです。ここに実際に存在しているっていうふうに思うことによって、この人たちが私を見てもらっている、見てくれている、だから私というものは存在しているんだと思うんです。これが我なんです。本当にその処方、つまり私の世界なんだ、これ見てるものがね、私の世界なんだっていうことを本当に分かるためにはですよ、その世界の外から見ている第三の目があってね、客観的な視点があって、その客観的な視点が私を見ていない限り、私っていうものは認識できないんです。本当の意味でここで言う無明っていう、私が分からない不安っていうのはですよ、私の心の外側に存在している何かがですよ、私にメッセージを送ってくれない限りです。あなたは確かに私をね、あなたは確かに存在しているんだよと、こういう存在なんだよっていうことを私の心の外側から明らかにしてくれない限り、私のこの不安は解消されないんです。わかります？難しい？
そうだと思います。はい、私がわからないから前からやって、はい、私だと思ってますけど、
はい、
これで自分が思ってるで、心地よいものは自分だと思いますし、
はい、
心地よくないものは自分じゃないと思ってしまいますけども、
はい、
そういうのも自分が判断してるので、
は
い、外から見てもらえないと自分はわからない、だから自分はやっぱり分かってないじゃないかなと思うんです
よ。そうそうそうそう、はい、でもその自分は分かってないんだけど、自分が分かった気になってるんです。私はこういう人間だっていうふうに思ってるし、それは自分の中で人から認めてもらったものの集積なんです。がっていうのは。だから人から否定された私っていうのは、もう私じゃないって言って否定しちゃってるんですよ。例えば私が怒ったらみんながね、なんかこう変な感じがしたと、そしたら私は私の中に怒りの心があるっていうことを認めたくないんです。
先にいい方を私じゃないってすることはないんですか？
先にいい方を私じゃないっていうふうにはならない。いい方いい方っていうのは、私のことを認めてくれたもの、私はあくまでも自分のことを感じたいって思うので、自分のことをちゃんと認めてくれたものだけを私だと思いたいわけです。他を作り出してね、そして私を認めてくれたと、そしたらもうこれは私だと思いたいじゃないですか。
認めてくれたってのはどういうことですか？
認めてくれたっていうのは、確かにあなたはここに存在していますよってことです。
それは責められたと、
その責められた時には感じないかっていうと、赤ちゃんは責められても私だと感じるんです。責められてもだから嬉しいんです。怒っても嬉しいんです、私を感じて。だけど私たちはだんだん理性が発達してくると、 この我に対して価値を置こうとするんです。これを我慢っていうふうに言うんですよ。ね、我慢っていうふうに言うんです。このマナ式の働きの中のガチ、我見、我慢、我愛の中の我慢です。それは自分の中で自分は価値のある存在だっていうふうに思いたい。この我慢を私たち、まあ私は存在価値と呼んでるんです。私たちは存在価値に縛られる。それは私たちには我慢というものがあって、自分というものは価値のある存在だっていうふうに思いたいんです。なんでかって言ったら、価値のある存在は捨てられないからなんですよ。価値のある存在は大事にされるからなんです。価値のある存在はこうなんていうんですかね、みんなからこう認めてくれるからなんですよ、ね、一方ティッシュなんていうものはね、簡単に扱われてパッと捨てられると、ああ価値のないものは、安いものはいとも簡単に捨てられていくんだなぁと。物もね、いとも簡単に捨てられていくんだなぁと。価値がないものは。だから、私たちは無意識のうちにですね、自分は価値のある存在だっていうふうに思いたいんです。思いたいっていうことは、裏を返すと、それだけ自分は価値のない人間だと思ってるんですよ。本当に価値のある人間だと思ってたら我慢なんでない。
価値がないと思ってるのは、理性が発達する前にそういう我ができたからですか。
その価値がないっていうふうに思うのは、理性が発達してきて自分というもの、自分の我を見たときに、なんて自分というのは粗末に扱われてるんだろう、なんて自分っていうのは力がないんだろう、なんて自分っていうものは、なんていうのか、弱いものなんだろうと。そういうものをすごく感じるからなんです。理性が発達して、私がここに存在してもね、みんなが私のことを見てくれない。注目してくれない。ね。そしてみんなの目はですよ、テレビで言ったらですよ、ね、AKB のね、総選挙があったじゃないですか。そしたらね、一番は誰だとかね、そういうのを常に見るんです。テレビだったらね、常に価値のあるものは何かっていうのを見るんです。人気があるものは何かっていうふうに見るんです。常に目っていうのは価値のあるもの、価値のあるものを追いかけていくんですよ。例えばね、前だったらね、子供店長のね、清志郎くんがね、かっこいいなと、かわいいなと思ってたと。価値のあるものがね、ポンと、人気のあるものがポンと現れると、みんなの目はそこに注目するじゃないですか。ところがしばらくすると、芦田愛菜ちゃんが出てきたと。そうするとね、みんなの目は芦田愛菜ちゃんにガッと映るわけですよ。しかもその映り方がね、パラパラじゃないんです。ザッと映るんですよ。そうすると今までね、注目されていたあの清志郎くんね、金曜ロードショーぐらいしか出てないじゃないですか。ね、一気に注目が外れるわけです。新しいね、こう人気者が出るとですよ。今までだったら上戸彩ちゃんがね、人気だ人気だ引っ張ってたと。ところがね、去年から武井絵美がバーンって出たらね、みんなの目が武井絵美にバーンってね、こう映るわけですよ。価値のあるものにボーンと映るわけ。自分の目もそうしてるんですよ。自分の目もより価値のあるもの、よりいいもの、いいもの、いいものっていうのを見てるんです。だから、これはどういうことかって言ったら、価値のあるものが 見た瞬間、目がボーンと映るってことはね、無意識のうちに2番手以下は捨てられてるんです。で、もっと価値のあるものが出たら、まあ、20-30% はみんな見るけど、ね、こう、なんていうんですかね、価値のある、今まで人気だった人がいるじゃないですか。ちょっとこの前までスマップが人気だったと。 そうするとみんなの注目は本当にこうスマップスマップスマップスマップってなるでしょ。ところが最近は嵐じゃん。ねえ、スマップなんてもういいよね、古いよね。こうスマップが出た瞬間、その嵐が最近は人気だって言ったら嵐嵐嵐嵐なんですよ。こう一気に映るんです。こう一気に。ねえ、じゃあこの人の価値の差っていうのはほとんどないんですよ。ほんのちょっと一番の方が価値が多いだけで、人気なだけで、みんなの目は一斉に映るんです。そうすると価値のあるものはみんなから認めてもらえるけど、価値のないものは一気に捨てられるんです。当然あなたの目もそうしてるんですよ。あなたの目も常に価値のあるもの、価値のあるもの、珍しいもの、そうでしょ。スシローで言ったらね、定番よりもね、いや新しいね創作メニューが出たら、おお、これこれこれこれが食べてみようかなと。ね、今まで、ね、こう定番のものなんてもう見ないでしょ。さっとはただいいものに目が移る。それは無意識のうちにですね、自分も自分よりも人気な人が現れたら、みんなの目は一気に移ると不安になるんです。自分よりも価値のある人が現れると、自分よりもなんか能力のある人が現れると、妬ましいっていう心が出てくるんです。なんで妬ましいって心が起きるか。それは自分がこう目を移ってるからなんです。こう一気にね、いいものへ、価値のあるものへ、目が移るんです。移るってことは、今まで価値があったものはね、もう目を捨てられるんです、その瞬間に。決してこれは価値がなくなったわけではないけれども、みんなの目は、ナンバーワンのところに移るんです。ナンバーツーには映らない。ナンバーワンの方へ、ナンバーワンの方へ目が映るんです。今までどんなにこのナンバーワンが出るまではみんなの注目を浴びていたとしても、ね、ナンバーワン、自分よりもっと能力のある人が出てきたら、自分よりもっと素敵な人が現れたら、目がナンバーワンのところにガッと映るんです。しかも一斉に世の中の人は映るんですよ。私の目も映るように世の中の人たちがみんな一気に映るんです。そしたらナンバーツーはまるで捨てられたように感じません？今まで見られていた注目が一気にナンバーワンに映るんです。子供なんかそうじゃないですか。新しい子供が出たらナンバーワンでしょ。ね、今まで長男でさ、長男長男は写真写真とかって写してもらったのがさ、ね、次男が生まれた瞬間、次男次男次男、わあ次男だなとか言ってさ、ね、お父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんもさ、一気に目がさ、ね、この次男の方に映るじゃん。そうそう、長男としては悲願むでしょ。なんで私のところを見てくれないんだって。ね、この次男がいるからだ、パチパチパチパチとか言ってさ、そうするとね、こう、お父さんもお母さんもね、ああ、もう、なんで悪いことをするの、そんなことしちゃダメとか言うとね、ダメ、否定された。こんなの私じゃないんだ、こんな私にしたのは弟のせいだ。今度は子育てから言ったらですよ、次男が生まれても、やっぱり長男が一番じゃないとダメなんですよ。目から言ったら。ところが、まあ、そうじゃないんですよ。もう新しいのが可愛いんだよね。ねえ。で、三男が生まれたら、ね、三男、三男。ねえ、長男も次男もこう、捨てられていくわけです。ね。そうすると、いやー、やっぱり自分は価値のある人間でなければならないという思いが、とっても強くなっていくんです。 これが我慢っていうものなんです、ね、だから価値のあるものを買って自分のものにしたいんです。だからお金が欲しくなるんです。価値のあるものが欲しい、価値のあるものが欲しい、価値のあるものが欲しい。価値のあるものを買ってそれを自分のものにすれば、自分は価値のある人間だと思える。価値のある人間になればみんなは私のことを見てくれる。だから価値のあるものが欲しいんです。お金が欲しいんです。お金があったらね、何とかしてみんなの目を自分の方へ見てくれるようにしたいんです、ね、それと同時にですね、自分のことをやっぱり価値のある人間だと見てくれないととっても不安になるので、なんか自分ってなんて無力なんだっていうふうに感じるから、だからお金という力を使って自分のものを増やすんです。安くてもいいから物を買うんです。そうするとその物を買うことによって自分はその物をもうね、存在に扱えるわけ。ほらほらほら、ああやっぱり私は力があるんだと、力があるというふうに思いたいから、もうなんとか自分の力を行使できるものをどんどんと増やすわけね。だから100円ショップに行ったらね、あれも欲しいな、これも欲しいなとかってね、もうお金があったら買いたいっていう欲求がね、止められないんです。なんでか、そうすることによって自分の我を保つんです。ところが自分のものが増えれば増えるほど自分というものがより見えなくなっていくんです。だから常に本当は自分っていうものが分からずに不安なんですよ。物が増えれば増えるほど自分というものの存在があやふやになっていくんです。物を買えば買うほど不安になっていくんですよ。私たちはこの我を作って安心させてるんだよね。我っていうのはより明確に定義すればするほど安心なんです。より固定させればさせるほど安心なんです。固定していないからお金を使って価値のあるものが欲しくなるんです。自分の存在があやふやだから物を増やしてね、我をこう自分の力を行使することによって安心しようとするんです。お金が欲しくて欲しくてしょうがない、お金を使いたくて使いたくてしょうがないっていうのはね、不安なんですよ本当は。ところが私たちの中に我慢っていうのがあって、私は強い人間だっていうイメージがあるんです。私は善人だ、私は強い、だから私は今負の感情なんて持ってないって思うんです。私は本当は不安なんですよこれ。私は何者かわからないから我を作ってるんだけど、我がねもう本当にはっきりしてないんですよ。私っていうものの、人と私との境界線がはっきりしてないんです。すっごい不安定な状態なんですよ私が。それなのに私の中で、いやそんな不安なことはねない、私はそんな不安な人間じゃない、もっと強い人間なんだっていう我慢が働くわけ。それは自分の中で弱い人間だと認めてしまったら、人の目は私から離れてしまうんじゃないかって思っちゃうから。私というものが価値のない人間だっていうふうに分かったらね、いや自分の中で認めたら人が離れていっちゃうって思うからなんですよ。実際に人が離れていってもね、私の中だけは、うん、違う、私はみんなから見せられないものだって思っていたらいいんだよね。 その自分は価値のある人間だとね、こう思っていたらいいわけです。わかりますかね。この真実心がないっていうのはですよ、自分のうぬぼれ心、見捨てられたくない心、その心があるために自分を強がっている心なんです。ね、自分は本当に善人でなくちゃいけない。自分は思いやりのある優しい人間じゃなくちゃいけない。自分は強いものじゃないといけない。自分は不安じゃないんだ。そんな弱い人間じゃないんだ。っていう、自分っていうものを何とかして守りたいがために、本当はもう不安で不安でしょうがなくても、強がっちゃって、その不安な心をかき消してるんです。わかりますかね？もともと私たちはみんなから認めてもらいたいっていう気持ちで我を作ったんです。そしてみんなから価値のあるものに、みんなは価値のあるもの、価値のあるものに注目するから、じゃあみんなから認めてもらいたいので自分を価値のあるものとしてイメージだけ作ったんです。処方では作ったんです。価値のある人間というイメージができたんです。ところが現実では私のことを見てくれないんですよ。そしたら不安になるじゃないですか。ああ、私っていうものはなんかみんなから認めてもらえていない、価値のない人間じゃないかっていうふうになるわけです。だからみんなから認めてもらいたいから一生懸命こうブランド品を買ったり高級車に乗ったり価値のあるものを買ったりするんです。何のためかって見せびらかすためなんです。東京スカイツリーとかね、あったら行くでしょみんな。なんで買ったら自慢するためですよ。あれがね、3年後に行きますか。3年後に行っても何の自慢にもならない。ねえ、iPad の新しいものね、発売した直後にですよ、なんで並んでまで買うのかと。1年後に買えばね、並ばなくたって買えるんです。なんであんなね、並んでまでね、大してね、変わらない iPad 持ってるんですよ。持ってますとかね。でも新しいものが欲しいからとかね。新しいものが欲しいからじゃない。自慢するためなんです。ね。さりげなくかどうかわかんない。露骨かどうかわかんない。だけど自慢するために買うんです。あ、これもしかして、新しい iPad ですか？そうなんですよとかね。あ、素晴らしいですね。みんなの目は新しいものに注目するんだよね。だから新しいもの新しいものに注目するから、しばらくするとね、 iPad のニュータイプではね、全然こうみんな見てくれなくなるんです。そうするとやっぱり東京スカイツリーですかね。あ、僕ちょっと東京スカイツリーに行ってきましたよね。え、
我慢の働きですか。
そう、我慢の働き。そうやって何とかしてみんなの注目を自分の方へ向けていこう、向けていこうってする。向けてくれないならば今度不安になるじゃないですか。みんなの目が今度私の方に向いていないとしたならば、もう自分って価値のある人間と思えないわけです。みんなの目が向いてないってことは価値がなくなった、生きる価値なんてないんだってことになってくる。極端な話だから、もうそんな現実なんて見たくないから、もう現実を見ないように、なんていうんですかね、欲に走ったりするわけ。今度お酒に走ったりとかね、ギャンブルに走ったりとかね、食事に走ったりしてね、とにかく現実を見ないように見ないように見ないようにしていくわけです。本当はもう不安で不安でしょうがないんですよ、ね、至上心から言えば不安なんです。真実心から言えば不安なんです。私たちは常に不安で不安でしょうがないから、次に、絵悪汚染にして、症状の心なくと。絵悪汚染っていうのも、手っ取り早く人から認めてもらうために、iPad を買いました。スカイツリーに行きました。ね。AKB 総選挙にね、投票しに来ました。とかね。もう、なんとかね、欲を満たすものを探していくんです。 これが栄楽御前っていうことなんですよ。それが幸せだと思ってんです。どうしたらね、もうこの不安な心をごまかせるか、価値のある人間と思えるか、価値のあるものを手に入れたらね、不安が消えるのか。ね。そうやって一時的にみんなから認められた時に味わえる幸せこそ本当の幸せなんだと思って、必死になってその人の目を、もう私の方に向けようと必死になってこう求めていくわけですよ。ね。
求めている姿が栄楽御前。
そう、求めている姿が栄楽御前なんです。それが、本当は苦しんでいるんだけどね、苦しんでやっている行動なんですけど、そしてそれをやっても何の意味もないんだけど、不安ならね、本当に安心ができるようにはっきりとした我を作ればいいじゃん。それは生きている間のものかもしれないけど、生きている間だけでも不安をなくした方がいいじゃん。そういうね、その建設的な行動を取ることを向上心っていうふうに言うんですよ。ね、向上心っていうふうに言うんです。向上心というのは建設的な行動を取るってことです。取りたいという心、そんな虚しいね、もうその場しのぎのことではなくて、ちゃんと根本的な解決に向かっていくような種をまいていこうと。この我で言うならね、この我があやふやだから、だから私は苦しんでいるんだ、こう思ったらね、ちゃんと整理をして物を限定させればいいんです。ちゃんとこれは私なんだっていうものを作ってね、人の目なんかじゃなくて自分がちゃんとそのがのついたものを守って大事にすればいいんです。そしたら自分のがっていうのがはっきりしてくるわけですよ。そしたら安心してきて、別に人の目なんていうものもあまり気にしなくなるんです。人の目がどっかに行っちゃってもあまり関係なくなるんです。自分というものがはっきりしているから。それが一番楽ちんなことなんだけど、その建設的な態度を取ろうとしない。なんでか。それは、自分が、そんなね、不毛なことをやっているっていう自覚がないからなんです。つまり、自分というものを、なんていうんですかね、もう欲の中にどっぷりと使って、もう目の前しか見えてないんですね。目の前のとにかく不安を解決することばかりに必死になって、それを客観的に見たらどうなのかっていうことを考える心の余裕がないんです。だから、阿弥陀仏はですね、指針っていうのは、一言で言うと光なんですね。闇にずっと真っ暗な状態で、何が何だか分かんないような状態でいる私たちに光を与えて、あなたは本当はどう思ってるのかっていうことを教えてくれるんです。そしてあなたの今やっていることは何かっていうことを教えてくれるんです。光明とは知恵なりとかね。阿弥陀仏とは知恵なり、知恵とはこうね、阿弥陀仏は光明なり、光明とは知恵の形なりと。阿弥陀仏とは何なんですか。それは阿弥陀仏とは光であり、阿弥陀仏とは私に知恵を与えてくれる存在なんです。その知恵を与えていただくことによって、あなたの今やってることがいかに不毛なことなのか、あなたが今やってることがいかに虚しい努力なのか、そういうことをだんだんと教えてくれるんです。だから仏教を聞いていくと、なんとなく自分の我を通したくなるんです。なんとなくね、俺は間違っていないんだと思って自分の思いを通したくなるんです。俺は間違ってないよと、俺は正しいんだ、俺のやり方はもう間違ってないんだっていうふうに思えば思うほど、 それはね、うすうす阿弥陀仏の力によって、あなたのやってることはね、間違ってんだよと。あなたのやってることはね、虚しい努力なんだよと。そんな風に頑張っても、頑張って、ね、一生懸命やればやるほど、あなたはどんどんと自分が何者か分かんなくなって、不安になっていくだけなんだよと。一生懸命物を振って増やしてね、整理もできずに物を増やしていけばいくほど自分は分かんなくなるんです。ね。まだね、価値のあるものを、ね、一生懸命求めようとすればするほどね、一時的にはみんなから見てもらえるかもしれないけど、目がね、慣れると他のところに映っちゃうんです。だからもう果てしなく価値のあるものを求め続けなければならないんです。それがいかに不毛なことなのかっていうことが分かってない。これが厄応善なんです。不毛なことだってことが分かってないから果てしなくね、やり続けていくんです。同じことを。もう目の前しか見えてないんですね。目の前の不安を取り除くことしか考えてない。そんな私たちに、ああ、かわいそうだと、阿弥陀仏が、哀れに思われて、ね、どうしてくれるかって言ったら、知恵を授けてくださったんです。ね。知恵を授けてくださったんです。知恵というのは、あなたは、本当はどんな気持ちでいるのかっていうことを教えてくれるんです。だから仏法を聞くと、だんだん寂しくなっていくんです。あ、おかしいな、そんな寂しくなかったのになぁと。でも寂しくなってるんです。そしてだんだんと苦しくなってくるんです。不安になってくるんです。それが本当のあなたの心なんです。仏教聞く前はこんな不安じゃなかったのになと。仏教聞く前はもっとね、楽しく生きてきたのにな。もっと美味しくね、いろんなものを食べていたのにな。どうも仏教を聞いていくと、楽しくない。仏教を聞いていくと、なんか寂しくなってきた。なんでなんだろう。やっぱり仏教が悪いんだよね。やっぱ仏教が悪いんだ。そうじゃないんですよ。もともとあなたが寂しい人間だったんです。もともとあなたはね、不安だったんです。もともとあなたは苦しんでいたんです。だけど、あなたの強い我慢がそれを許さなかっただけなんです。そんな不安なはずはないと。そんな寂しいはずはないと。そんな苦しいはずはないと。私は幸せなんだ。ね、僕もかつてね、あるところにいてね、そんな人たちをいっぱい見ましたよ。ああ、この団体に出会えて幸せだ。ああ、よかった、助かった、心の底より救われた思いがしました。とかね。本当かいな、とね。もう傍から見たら焼け野原にね、いるような顔しといてね。毎日怒りにね、もう怒ってばかりいるのにね、なんであなたはそんな幸せだと言えるんですか、自分のことを、とね。我慢なんですよ。私は世の中の人よりも幸せじゃないといけないんだ。仏法を聞いてるから幸せじゃないといけないんだ。ね。ふと現実を見渡してね、家庭を見るとね、家庭が崩壊してる。でも私は幸せなんだ。この先生から浴びるほど教えを聞かせていただき、五章の一大事の解決に向かって進んでいると。幸せ者ですよね。
悲惨な境遇の中でも喜んでるっていうのが逆になんか。
いや、悲惨な境遇じゃないです。私は幸せな人間なんです。世間の人たちより、あんなお金持ちよりも幸せなんだ。あんな高級車を乗ってる人よりも幸せだ。どうせあいつらは地獄に落ちるんだよね。幸せだよね、私の方が。 お金を持ったらどうせ欲のことしか使わないんだ。だからこのお金を全部ご奉仕にすることが幸せなんですよね。そう、幸せなんだ。ね。幸せじゃないんですか？いや、その時は幸せだってみんな言うじゃん。もう心の予測より幸せですとか、ね、喜ばずにはおれませんとかね。仏法のためにお金を使わせていただいてるというのは幸せですとか書いてたじゃないですかね。こういうの我慢っていうふうに言うんです。自分の生き方とか自分のやってきたこととか本当は間違ってるってことが分かってるのにね、でもなんとか押し通したい、正しいんだ、幸せなんだ、喜んでるんだ、そういうふうに思いたい、これ我慢なんです。本当はね、苦しんでるんですよ。でもね、そのあそこにいる方々にね、いやあなた苦しんでますよねとか、ああ私は苦しんでない、私は幸せな人間なんだ、こういうふうに言うと思います。それが我なんですよ。我を通せば我を通すほど、それはそれだけ苦しんでる、それだけ不安だっていうことの裏返しなんです。私も本当こう仏法をお伝えして思いますけどね、いやー上田先生の話は素晴らしいですね、私はこんな素晴らしい先生と出会えて幸せ者ですとかっていう人はね、それは明らかにね幸せじゃないと思ってますよ。うん、我慢なんです。本当に幸せ、幸せですとか、もう大体ね、もうそういう人はね、いや、本当仏法を聞かせてもらって、最初はね、本当にもうね、この先生、憎くて憎くてしょうがないって思いましたよ、とかね。もうやめてやろってね、何度思ったかわかりませんとかね。ねえ。あとはね、よくあるのがね、もうなんでこんなね、こんな風な状態なんですかとかね。いやいや、だってあなたが作った状態じゃないですか、私がやったわけじゃないです。結局仏法っていうのはね、あなたを幸せにするわけじゃなく、あなたの今の状態を客観的に見せてくれるだけなの。絶対幸せにはならないんですよね。知恵っていうのはそれなんです。だから誤解してる人がいるんですよね、阿弥陀仏が私たちを助けてくだされるっていうふうに言うとね、私を幸せに変えてくれるっていうふうに思っちゃうんです。だけど本当はそうではなくて、阿弥陀仏がしてくだされることは、あなたの今の姿を鏡に映したように明らかにしてくれるだけなんです。だから仏法を聞いていったらね、もうなんで仏法なんか伝えたんですかと。もうそれぐらい自分っていうものがあまりにも惨めで悲惨で情けないものだっていうことが分かってくるんです。だから一時はね、もう仏法聞きたくない、仏法なんて見たくないってなってくるんです。だけど逃げても逃げても逃げても、残念ながら一度照らされた光は消えない。これが弥陀の救い。ありがたいですね。はい、
そうですか。
いや、ありがたいじゃないですか。どこまで行ってもごまかせない。ね。そうすると最後は、やるしかない。この荒れ果てた大地である心、ね。時間をかけてでも、コツコツと、綺麗にしていくしかないっていう風になるんです。これが信仰になるってことなんですよね。だから信仰っていうのはね、お釣りに間違いなし、助かるに間違いなし、 全体の幸福だ、私は幸せ者になりましたとかね、そんなもんじゃない、はあ、やるしかないかね。そんなこうすごい堅実的な心です。そう、因果の道理だから、あなたが幸せになりたければ、あなたが自分の心に向かって種をまいていかなくちゃいけないんです。誰かが幸せにしてくれるわけじゃない。阿弥陀仏はあくまでもあなたの心を常に照らし、あなたの心の状態を見せてくれるだけなんです。やるのはあなたなんです。これが信仰なんです。ああ、そうだったんだと。指針、信仰なんですよ。指針っていうのは知恵そのものなんです。信仰っていうのはその知恵によって自分の本当の姿が分かったっていうことなんです。本当の姿が分かったら、もうやらざるを得ないんですよ。こんな風にもう欲に振り回されてるようなことをしてるのはもったいない。そんなことするぐらいなら確実に堅実に自分の心を耕して幸せに変えていこうと。こういう気持ちに変わる。これが信仰なんです。指針に対して信仰するってことはそういうことなんです。だから信仰の心が起きたら必ず欲生我国という心が起きるんですよ。ね、欲生我国と、ああ今の状態から抜け出して本当の幸せに向かって進んでいこう、本当の幸せになるところまで進んでいこうっていう気持ちが起きてくる。因果の道理に従って自分のこの荒れ果てた心をコツコツコツコツきれいにしていこうと。そんなすぐにはきれいにならない、すぐには思い通りにならない。だけどどんなに時間をかけてでもこの心をきれいにしていくしかないんだってわかる。そんなね、まあ摩訶不思議な力があるわけでもなくね、そんなこう一発逆転があるわけでもなく、因果の道理に従って種をまいていく、それが真実なんです。それが本当に分かったのを信仰って言うんです。それを分からせてくれる力が指針なんです。これが指針、信仰、欲生、我国でね、弥陀の本願なんです。だからこの三つの心が起きた人は必ず浄土に往生できます。誰の力でって言ったら自分が頑張ってね。そうやって初めて私たちは幸せな世界に出ることができる。これがなぜ仏教は聞かなければならないのかですよね。はい。
日々の行動でその我慢とかいろいろ国家の世界いろいろな競争社会ですからやるじゃないですか。
はい。
まあどんなパターンで何がいい悪いかわからないんですけども。どうであろうと聞くってことですか。
これはですね、どんな人であってもですね、聞いていったら必ず浄土に往生しようという心が起きてくる。浄土に往生しようっていうのはコツコツコツコツ種をまいて自分を変えていこうっていう気持ちが必ず起きてきます。なぜならばそれが知恵なんですよ。知恵をいただくっていうことであり、それが聴聞の力なんです。
世間でニートで働きたくないとか、はい、競争したくないとか、お金どうでもいいとかですね、
はい、
無気力な人いますよね、
はい、
興味は我慢もないので、まあ、不安なんでしょうけれども、そのそういう、まあ、もうダラッとしたような、
そういう人も聴聞していくと変わります、は
い、でそういう人は体格が我慢のような気がするんですけれども、
はい、
生きていかないといけないですから、でその、まあ、それがいい悪いというか、まあ、それは我慢なんで、当然生きていく上において何かしたらいろいろすると思うんですよね。ただそれとこれはこっちなんかこれ やめるとか、じっとしてるとか、出家するとか、なんか
状態、いや全然関係ないです、関係ない、心の問題だからなんです。形は関係ないんです。どんな仕事をしているのかとか、そんなことは関係ないんです。心だからなんです。これ処方っていうのはね、あなたの心の問題なんです。どんな仕事についていたとしても、どんなことをやっていたとしても、大事なのは心なんです。因果の道理というのは心によって決まるんです。その心が、ね、あなたは今まで自分を苦しめることばかりに、まあ種をまいてきたんです。だからこれからは自分を苦しめるようなことに種をまくことはやめようって思うんです。確実に幸せになっていく方法に時間を使っていこうって思うんです。別に今の仕事から離れる必要はないですよ。心だからです。ただ今と同じことをやってるかどうかはそれは違うと思います。なぜなら今やっていることは我慢の働きによって現実を無視した行動をとってるからなんです。我慢っていうのはね、実際には人から認めてもらっていなくても、俺は価値のある人間だから認めてもらえるんだっていうふうに思ってるようなもんなんです。実際は苦しんでても、いや俺は幸せなんだっていうふうに思う心なんです。実際はもう苦しくて苦しくてしょうがなくて、不安で不安でしょうがなくても、俺は絶対の幸運になったんだっていうふうな心なんです。
そういう思い込みをさせるというか、いやそのよく経営者の人で自信がない方にできるんだよとかね、すごく言うと心はもうできるだ、そういう形で言って、あ、できるできると思い込みさせるようなことをするんですけど、
はい、
まあ思い込みですよね、
はい、
まあ煽ってるようにも覚えるんですけども、まあ、そういうの大事かなと思ってるんですよ。
それは思い込みでね、たとえ一時的に頑張ったとしても、うん、何か縁がやってきて失敗すると一気に崩れるんです、
うん、まあ、でも自信は大事じゃないですか。
その自信っていうのはですね、現実を正しく見た上での自信ならばいいんです。我慢というのは、我慢というのは現実を見ていない上での自信なんです。パターンというか、現実を正しく見てやればですね、何が分かるかって、そんなね、簡単に結果が出る方法なんてないんです。簡単にからも、どんどんとこう、ね、結果が出ていく方法なんて何一つないんです。泥棒だけです。結果が出る方法は人のもう育てたものを奪うというね、それしか一気に結果が出る方法なんてない。因果の道理が分かったな、確 確実にコツコツやっていくことが一番堅実な方法だってことが分かるんです。それは時間がかかりますよ。だから私たちにとって時間は大事なんです。はい、
四死診療の小学校の心は
1
年で起きるっていうふうに言われていましたが、はい、そんなことでは絶対にないっていう。
四死診療欲生我国の心が本当に混合となるのが1年なんです。
混合になるのは劇的なものなんです
か？劇的なものです。
だけれどもその混合になるまでに、はい、私たちの心に
四
死診療欲生我国、
四神というのはまず阿弥陀仏のお力ですから、四神の心っていうものは常に存在しているわけです。で、信行っていうのが私たちにとってのポイントなんですよ。信行っていうのに、ね、これ真実の信行ありと、信行には一念ありっていうふうに言われているように、信行にその度合いがあるんです。
一念ありって書いてあるけど、度合いあり。
一念っていうのは、それが、一年っていうのはね、多分誤解してると思うんですけど、ちょっと長くなりましたから少し休憩を。ちょっと待ってくださいね。